ップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は船橋村の渡辺光村長です。県の調査では人口に占める15歳未満の割合が去年の10月1日現在県全体の 11.1% に対し、船橋村は 16.7% と県内市町村では最も高く、子どもが多い村と言えます。去年11月に就任した渡辺村長が今年度打ち出した子どもが多いゆえの事業や政策など、最近の動きとこれからの船橋村について伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は船橋村の渡辺光村長です。去年11月に就任した渡辺村長は、村長に就任して初めて編成した当初予算である今年度予算で、早速子育てや子どもに目を向けた事業を盛り込んでいます。独自の事業展開も含め渡辺村長です。村長就任5ヶ月余り、初めての当初予算も編成し、その年度も始まっていますが、今の思いは？
担当者の方はもう昨年度令和4年度中にもう計画をして、事前準備をしておったということもありましたので、私が就任してその5年度の予算を組み立てる段階では、職員の皆様がすでに計画しておったことを大きく変えるということはいたしませんでした。ただですね、私自身早急に取り組みたいことであったり、早急にやるべきこと、予算のかからないものに関しましては5年度の予算や、事業計画に織り込めたということは、即断即行が行われたものというふうに認識しております。それ以外のものについてはですね、本当に大きく触れることができなかった、触れれなかったというふうな言い方、せざるを得ない部分もありましたので、そのため一部報道で、渡辺からの方が、あまり出せなかったというふうな返答をさせていただきました。令和5年途中は、事業の実施の過程で、精査であったり、そもそもの事業の取捨選択を、進めながら、またさらに、6年度の予算額の適正化を図ることに念頭に進めていきたいというふうに思っております。
お話からですね、渡辺カラーを出すには多少制約もあったかと感じますけれども、その当初予算でのですね、事業での注目はと言いますと、
おむつをですね、1歳未満のご家庭に、配布するというような事業と、学童保育施設の新設の事業、この2つがやはり私自身注目というよりも力を入れていくと考えておる事業でございます。おむつを1歳未満の方にただ渡すということではなくて、船橋村の職員の保健師さんが、その1歳未満の保護者の方にこのおむつ券を渡すということを、名目にですね、お会いしてお時間をいただいて、しっかりその情報の交換、人間関係、信頼関係を構築するということが、本当の目的という位置づけで考えております。
いわゆるきっかけ作りですね。
はい、その場がきっかけとなって、子育て支援センター、大変船橋村の子育て支援センターはですね、好評いただいておりますので、そういった、ところに来ていただくきっかけに結びつけたいというふうに思っております。
もう一つ その学童保育施設の建設なんですが、これ村として初めてのコンプ形式でしたね、設計が。
はい、こういった施設を建てるにあたって、行政が主導でもなく、 利用者のみならず運営側のみならず、広く多くの皆様の、選定というか、意見が聞けるようなそういった手続きで、決定を進めていきたいというふうに思いまして、今回この公募型コンペを開催させていただきました。14社からの応募もございまして、一時で5社に絞って、最後は住民の方の、投票も踏まえて1社に選定をさせていただきました。
結果がねホームページに載ってますので、ぜひご覧いただければと思います。
はい、全ての業者さんのご提案も載せてございますので、皆様ご一読いただければ幸いというふうに思っております。
それから村長が就任されてすぐにこの番組でも話されていたと思うんですが、船橋会館がですねもっと利活用されるべきだということで、村民の第三の居場所サードプレイス事業、それから、自動感的要素を取り入れたみんなの遊び場事業がありますけれども、このみんなの遊び場事業がもう始まってるんですね。
はい、オレンジパークという屋外の公園を利用して行っておりました事業なんですけれども、本年度、月曜日から金曜日まで、全ての曜日で、実施をしようというふうにいたしまして、もうすでに、行われておるという運びになっております。
そこでは駄菓子屋をねやってらっしゃる。
ちっちゃなお子様たちが、10円玉を握りしめて、買って食べたり、遊んだりというような場になっております。
それからもう一つの村民の第三の居場所ですか、サードプレイス事業ですか、これはどういう事業になりますか。
はい、この事業はですね、令和4年度昨年度、私が村長に就任する以前にですね、この船橋村の役場の職員の皆さんで、実を言うとこういった事業をやれたらいいなという案があったものが令和5年度具現化したということになっております。合わせて私の考えとして、村民の皆様の、高齢の方から、小さなお子様まで年齢層が縦断するようなコミュニティの構築をしたいなというふうに思っておりましたので、今回このサードプレイスという事業と重ね合わせれば非常に良い結果につながるのではないかなというふうに考えております。
具体的にどんな場所になるんですかね。
ですね、何がなくてもそこに行けば、ホッとするという、そういった場所に、なるんではないかなというふうに思っております。
このスタートは、
そうですね、 1,2 ヶ月以内には、実行に移せるよう進めてまいりたいと思っております。
村民の第三の居場所サードプレイスがねどういう形になるか注目です。
村民の第三の居場所サードプレイス事業は、そこでの交流を通し村長選挙の際に村の課題としてクローズアップされていた古くから住んでいる方と、最近多くなっている移住されてきた方との間の溝の解消、そして子どもが多い船橋村としても将来的に増えることが避けられないと思われる高齢者の孤立の解消を見越した事業として、村長が 1,2 ヶ月後というオープンを待ちたいと思います。それから子育ての伴走型相談支援事業でのおむつの配布、保健師さんが毎月おむつ券を渡して会うことをきっかけに相談や子育て支援センターの利用につなげようというもので、子育て支援の形として注目ですね。トップインタビューいいね富山、この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。渡辺村長からは、
村長1曲目です、
サザンオールスターズ希望の輪立ち、こちら私が高校時代家を出る直前に、聞いておった、テレビで流れていた曲となります。
トップインタビューいいね富山、船橋村の渡辺光村長に私小山健一がお話を聞いています。去年11月の村長選挙で渡辺村長が掲げた公約、いくつかはすでに実施されていますが、任期中の4年間で実現のためのロードマップを議会で示されました。そのロードマップに基づいて聞きました。
公約の取り組み時期などを整理したロードマップ、いわゆる工程表をですね議会で提示されました。すでに着手済みのもの、例えば村長ホットラインとか人事評価制度などがありますが、この公表した理由は、
はい、やはりですね、このロードマップを示すということは重要なことだと思っております。示しがないと議員の皆様もいつまでに何をするのかというのを大変心配されるというふうにも考えておりましたし、船橋村の村政運営を行う上で、自分自身身を引き締めるというそういった思いで今回ロードマップの方を示させていただきました。
ロードマップでですね、来年注目してみますと令和6年、2024年になるんですが、実施見込みで注目はですね、やはりこの空き家を活用した村業支援とか、周辺医療機関との連携なんかをね挙げたいんですが、
はい、船橋村はですね、今後やはり空き家問題というのは、他自治体と同様発生してくる問題というふうに、すでに検討しております。で、合わせてその空き家なんですが、大切に残すべき、家屋と解体して、新しい住宅にするものと、2種類分かれてくると思うんですけれども、そういったものの線引きであったり、そこを使って新しく商売をされたい方という方々に対して、船橋村で、速やかに実行に移せるようなそういった広報支援を行っていきたいというふうに思っております。で、医療機関の連携に関しましては、本当まさにですね、この村民の皆様にとってどういった情報を今後共有していくかというそういったところでございます。
具体的には周辺の病院と、
はい、そうですね、まずはやはり中新川郡内という視点で申し上げますと、やはり上市総合病院という存在はですね、今回のコロナウイルスのワクチン接種においても非常に重要な役割を果たしていただいた、大切な病院でございます。他にもですね、通勤の過程での富山市側での病院の利用も一定数ございますので、この中新川郡と富山市の連携がですね、今後非常に重要にもなってくるのかなというふうに思っております。
次にですね、子育てサロンの設置がね挙げられるかと思うんですが、
はい、こちら先ほどもお話をさせていただいた中に、高齢者の皆様と年齢層の若いお子様との、そういった縦断的なコミュニティがあればとてもいい村になっていくというふうに思っております。以前から融和というワードも出てきておったかと思いますが、そういった融和にもつながる、そういった一石になるような意味合いで、この子育てサロン、小さなお子様、そしてその親御さん、そしてさらに高齢の皆様と、そういった方々とのつながりや関わり合いができる場があればいいなというふうに思っております。
もう一つ、この時期がですね、明確にはならないかと思うんですが、村長の公約の自動運転バスの導入ですか、これはどうなりますか。
はい、自動運転バスのこの導入の検討ですね、この結果、もう導入するか否かという結論は、令和7年度中に出したいなというふうに思っております。先般富山市の藤井市長にもちょっとお会いをさせていただきまして、富山市は本年度11月より実証実験を行うということを伺っておりましたので、そういった場に船橋村としても参加見学をさせていただくことや、この自動運転バスの情報の交換をいただけるお願いをしてきたというようなところでございます。
そうですか、ロードマップによる取り組みで船橋村の変化に期待いたします。自動運転バスについては、村長の公約が自動運転バス導入の検討です。その検討結果を出すのが、ロードマップでは再来年令和7年2025年です。ロードマップには検討結果に応じて導入の可否判断と審議会などの設置に移行とも記されていて、慎重な対応ですが、日本一小さな村で自動運転のバスが村内を走り、周辺の医療機関や商業施設への足として利用されることに期待ですね。トップインタビュー、いいね富山、市町村長お気に入りなどの曲、渡辺村長からの2曲目は
アドの新時代です。この曲は、光り輝く船橋新時代、そのワードにかけて昨年の選挙の間、聴いておりました曲となっております。
トップインタビューいいね富山、船橋村の渡辺光村長に小山健一が聞いています。 行政の補助を受けず使用者負担もほとんどないですね、学童保育施設が船橋村にオープンということで話題になっています。賛同した地域住民や、ね、企業などみんなで協力して営む民営を掲げていらっしゃいますけれども、併設のカフェやコーワーキングスペースの利用料も運営にということなんですが、民間出身の村長として、
はい、船橋村に現在のフォークという、学童保育施設がございまして、まあ、そこの代表の岡山さんはですね、実言うと私は村長になる前からのお友達でございまして、その当時から、まあ、船橋村に、ございます農業のブランディング活動を行っておりますファーボという団体でも共に活動しておった中でありまして、でフォークのこの運営のまあ、民営という表現使われているんですけれども、まあ、この運営方法、この利用者に費用負担を、まあ、あまり、いただかないというこの体系といえばいいんですかね、この運営方式は私自身学童保育の、まあ、スタンダードになるべき、それほど素敵な方法だと思っております。県外の方々からもですね、視察に来ていただいてもおりますし、今後もっと多くの方にですね見に来ていただける、そういった後ろ支えをですね、まあ、SNS を利用して発信していきたいというふうに思っております。このフォークさんのこういった活動が、広まることは地域の皆様にとってのみならず、行政側にとっても本当に非常にありがたい、活動だと思っております。やはり学童保育の施設の不足はですね、まあ、県内のみならず日本全国、特に都市圏では大きな問題になっておるというふうにも聞いておりますので、今後、このフォークさんの活動がですね、どんどん広まっていくことが素敵なことだなというふうに思っております。ま
あ、注目の運営スタイルの学童保育だけに村として全国に発信できるものになるといいですね。
トップインタビューいいね富山、今日は船橋村の渡辺光村長にお話を伺ってきました。村長の思いの一つが高齢者から子どもまでの年齢層が縦断するコミュニティの形成ですが、今日のお話にあったようにその場所になりうる 1,2 ヶ月後にオープンを予定している村民の第3の居場所サードプレイス、そしてロードマップでは2026年令和8年にも開設を目指す子育てサロンがどういう形になるか期待ですね。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週は魚津市の村椿明市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。